暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所総務部総合政策課の田口さんとお話をしていきます。田口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、総合計画のお話がメインとなります。
はい、総合計画、この仕事をしていると、総合計画って話はよく聞くんですが、多分ラジオを聞きの皆さん、一般の市民の皆さんはそんなに馴染みがないかなと思いますので、はい、まずはその総合計画とは何とやらという、そこからちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、総合計画は、市が策定するすべての計画の基本となる最上位の計画となります。はい、期間は、平成28年度から令和7年度までの10年間となります。
10年間。
はい、
はい、
市では、商工業や、農林畜産業などの産業、子育てや高齢者支援などの福祉、道路などの基盤整備、学校教育などさまざまな分野での事業を総合計画に基づいて行っています。
はい、
平成18年に、二戸市と、上保寺町が合併して18年が経ちますが、第1次計画の10年を経て、現在は平成28年度から第2次の計画となります。
なるほど。いや、10年って結構長い期間じゃないですか。はい、ですから、その長い期間を見据えて計画を立てて、それに基づいてやっていくっていうことなんですかね。
はい、その通りです。
へえ、これってごめんなさい、二戸以外の他の市町村も大体同じような感じでやってるんですか、これって。
そうですね、こういった総合計画というのはどの市町村も策定をしております。
そうなんですね、分かりました。そうなってくると、その10年を見据えた総合計画の内容なんですけど、これって、その一口でお話しいただけるようなことじゃないかと思いますけど、どんな内容になってるんですか。
はい、平成27年に、この計画を策定しましたが、その際、市民の皆さんと市職員が一緒になって、話し合い、ご意見をいただいて作り上げた計画となります。
なるほど、なるほど。市役所の皆さんだけで考えたのではなくて、市民の声もちゃんと反映されているということですか。
はい、市民の皆さんとの話し合いをする中で、人口が減っていくですとか、町の魅力や活気がなくなっていくといった不安の声もありました。
はい、
でも30年後、自分の子どもや孫に魅力を生かして、さまざまなことに挑戦できる、誇りや生きがいを感じて心豊かに暮らせる、こういった未来に希望が持てる町をイメージして、30年後の未来像として、みんなの夢を人が輝き未来を開く町二戸としました。
はい、10年の長い計画ではあるけれども、10年ではなくて、さらにその先の30年を見据えての10年間ということなんですね。
そうですね。
はい、そして今お話があった、人が輝き未来を開く町二戸、これをみんなの夢として決めたというお話でしたけれども、この夢を実現するためっていうんですかね、叶えるために、また何か目標みたいなものは立てたんですか。
はい、この夢を、実現するために、挑戦します。時代へ紡ぐふるさとづくりという目標を掲げています。
はい、紡ぐという言葉が印象的ですけれども、この紡ぐには何か特別な思いとかは込められてるんでしょうか。
はい、ふるさとを、次の代に紡ぐということですが、市内には、先人から受け継いできた歴史や文化、ものなどがたくさんあります。
はい、
折爪岳や稲庭岳、 真淵川といった自然や、九戸城や天台寺といった文化遺産、国内生産の約8割を占める浄法寺漆や、さくらんぼ、りんごなどの果物、豚、鶏、牛の三大ミートなどです、
はい、
これら地域の資源を市民と行政が力を合わせ磨くことでより合わせてまとまる糸のように、市と市民が同じ気持ちで取り組んでいきたいという思いを込めています。
はい、中島みゆきの歌のような感じですかね。
そうですね、
はい、はい、そしてこの平成28年からの10年間ということですが、今が後期になるんですか。
そうですね、はい、平成28年度から令和2年度までが前期5カ年で、今令和3年度から後期の計画となっております。
はい、後期に入ってだから今3年目4年目になるんですか。
そうですね、
はい、はい、そのじゃあ前期の5年間というのはまずどんなことしてきたんですか。
はい、平成28年度から令和2年度までの前期5カ年では、4本の柱をもとに、産業の振興や子育て支援の充実、安全安心な暮らし、人づくりなどさまざまなことに取り組んできました。
はい、4本の柱とは具体的にどういうものなんでしょうか。
はい、仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、町をつなぐの4つを掲げ、さまざまな取り組みを進めてきました。主な内容としましては、錦帯地温泉、九戸城跡、天台寺の各地区での、公民連携町再生事業や、浄法寺漆をはじめとした地域産業の振興、病児保育施設整備など子育て支援の充実、防災無線のデジタル化や、インフラ整備など安全で安心して暮らせる基盤づくりなど各分野で取り組みを進めてきました。
はい、まあ、確かにそう言われてみると、ね、錦帯地温泉カダルテラスであったり、九戸城周りの整備であったり、はたまた防災無線がいろいろ変わったりとか、思い当たるところたくさんありますね。
また、この期間には九戸城の、俗日本百名城選定、
うん、
浄法寺漆の日本遺産認定、ユネスコ無形文化遺産登録、360年ぶりとなる天台寺の大改修、織爪岳の姫ホタル生息地が県の、天然記念物に指定されるなど、二戸の宝が脚光を浴び、新たな町づくりの可能性を大きく広がっていると感じています。
はい、確かにさまざまな脚光を浴びるポイントありましたね。
その一方で人口減少には歯止めがかからず、令和2年、国勢調査では本市の人口は 25,513 人と前回調査と比較し約2000人の減となっていることや、新型コロナウイルス感染症は皆さんのご協力もありやっと収束に向かっているものの、物価やエネルギー価格の高騰は終わりが見えない状況が続くなど課題も山積しています。
はい、
これまでの取り組みを土台としながら、より広い視野を持って力強く町づくりを進めていくため、令和2年度に後期基本計画をすることとしました。
なるほど、まあ、これ10年の計画、まあ、30年先を見据えて10年の計画を作るというお話だったんですけど、まあ、例えばその10年の間って計画立てた時から予想もしないこと、まあ、まさしくコロナなんかも、ね、そういうことでしょうし、あとはポジティブな話として、ね、その世界遺産とか日本遺産の話だったり、そういったことも飛び込んでくることもあるかと思うんですけど、そういうのはやっぱこう臨機応変に変えていくんですか。
そうですね、まあ、そういったトピックスもいろいろありますので、まあ年度年度で、はい、そういった見直しというのも行ってきております。
まあ、じゃあ一応その10年間の大きな土台はあるけれども、その時その時に応じてちょっとずつは変えていっているんですね。
はい、
まあ、そういった前半5年を踏まえての今後期の真っ只中ということなんですが、後期が残りですからこの6年度と7年度とあと2年で終わりということですね。
はい
はいはい、まあ、ある意味その総仕上げみたいな意味もあるでしょうし、もしかすると追いついてないところもあるのかもしれないということで、ちょっと具体的な内容については後半に伺っていきたいと思います。
今回の暮らしのラジオは第2次二戸市総合計画についてということで、少し難しいお話が続いていますので一旦ここで整理しましょう。 二戸市総合計画というのは30年先の未来、つまり自分たちの子供が大人になる頃にこの町がどうなっていてほしいのか、これを想像してみんなで考えた10年分の町づくりの進め方計画のこと。現在進んでいる第2期の総合計画は平成28年度からスタートしているそうですから、残りは今年を入れてあと2年。番組の後半では残り2年でどんなことを進めていくのかを聞いてみましょう。
今回の暮らしのラジオ、二戸市役所総務部総合政策課田口さんに第2次二戸市総合計画についてのお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半で伺ったお話では、この令和6年度後期5カ年の計画の中のいよいよラスト2年ということなんですけど、ちょっと具体的にその残り2年の話と今年度どんなことに取り組んでいくのかというのを伺っていきたいと思いますが、改めてその後期基本計画というのがどういうものなのか教えていただいていいですか。
はい、後期基本計画は令和3年度から7年度までの5カ年となっております。社会や経済の情勢、事業の進捗によっていろいろな変化があります。そこで、計画期間を前期と後期の5年間で2つに区切り、計画を進めていくこととしています。もちろん、先ほどお話しした、みんなの夢や目標、4本の柱といった基本的なことは変わりません。
その後期基本計画のポイントとなるところ何かありますか。
はい、ポイントは2つあります。まず1つ目ですが、前期5年間で行ってきた人づくり、そして金田一温泉をはじめとした公民連携による取り組みをすべての施策に関連し推進していくため共通政策としました。
はい、一つ目のポイントが人づくり、そして公民連携ということですが、二つ目のポイントはどうなるんでしょうか。
はい、ポイントの二つ目ですが、前期5年間での、社会情勢等の変化を捉え、4つの視点を持ち仕事を進めることとしました。
これが、その10年間の計画ではあるけれども、社会情勢がいろいろこの前半の5年間で変わってるからということで、ちょっとこう臨機応変に対応したということですかね。
はい、
その4つの視点どういうものなんでしょうか。
はい、まずは、新型コロナウイルス感染症の影響です。世界規模で猛威を振るいましたが、現在は日常に戻りつつあります。昨年感染法上での分類が、5類となり、今後はウィズコロナに対応した新しい生活様式への転換を図っていく必要があります。
はい、まあ、確かに今日常に戻りつつあるとはいえ、あのコロナの時期やっぱね、いろんなことがあって、その後も影響ってやっぱりいろいろなところで市役所のお仕事にも出ているんですか。
そうですね、ただ大きくは感染防ぐという意味では、いろんなイベントですとか、はい、行事、そういったものが中止または延期を余儀なくされたところでしたけれども、5類に移行となりまして、昨年度ですかね、令和5年度から徐々にではありますけれども、そういった町のにぎわいを取り戻すようなイベント等も再開してきているところであります。
はい、でもやっぱりああいうことが一度あると、コロナ前は当たり前にあった、なんかこうみんなで一つの狭いところにギュンって集まって大騒ぎするっていうのもちょっとはばかられる空気になりますもんね。
そうですね、
お祭りとかなんかそういうイベント関係には影響出てきそうですね。
はい、
わかりました。次の視点どうなるんでしょうか。
はい、次に、持続可能な開発目標 SDGs の視点です。
はい、
誰一人取り残さないという理念のもと、人、社会、地球などの望ましい未来像を目指すため、17の目標の実現に向けて市の取り組みを進める必要があります。
はい、 SDGs もよく、ね、言葉としては聞きますし、ただ二戸に住んでるとあんまり関係ないんじゃないかなって一瞬思っちゃうところもあるんですけど、これでもあれですよね、 SDGs って環境のことばっかりが割とクローズアップされがちですけど、それ以外のこともたくさんあるんですよね。
そうですね、はい、やはり多様性を、 考えたりですね、そういったところをこう自分自身も理解して取り入れていく、その中で人とこう接していく、その人の何でしょうね、こう多様性をこう理解していくというところもですね、この SDGs の視点であるかなとは思います。
はい、あとよく聞くのがその二酸化炭素排出量、
はい、
各企業の大きな企業とかはそれによってなんか税金とかも大きく変わってくるって話ですけど、例えば市役所なんかもそういうのってある程度何でしょうか、目標値みたいなのってあったりするんですか。
いや、目標値ですか。目標値は
特にない、
特にないですかね。あ、そうなんですか。はい、
でもいずれなんか国からそういうのって押し付けられそうですね。でもね、これ減らせとか、
減らせとかですかね。
はい、そして3つ目の視点なんでしょうか。
はい、3つ目は、デジタル化や、ICT の推進です。国においては、情報社会の未来形としてソサエティ 5.0 を掲げています。
はい、
少子高齢化が進む中で、医療や福祉、農業など、幅広い分野での活用が期待されていますので、取り組むべき重要な視点だと思っています。
確かにデジタル化、 ICT、これも二戸にいるとどうしてもその情報的に遅れがちになっちゃっているんですけど、でもそうですよね、逆にこの少子高齢化進む中、人間がどんどんどんどん減ってるこの地方だからこそ進めなきゃいけないところではありますよね。
そうですね。
うん、
はい、あとは、まあ、デジタル化というところでは、今年度住民サービスの向上ということでですね、コンビニで住民票の写しなど各種証明書の交付ができるシステムを導入する予定です。
はい、はい、ね、だんだんそうやって世の中が便利になっていってるんですけど、住民がまたついていけないっていうところもあったりするので、はい、まあ、その辺をね、多分サポートするのも市役所さんね、お仕事として大変なのかななんて思ったりもしますが、なるほど、確かにね、学校にもどんどんどんどんデジタル化入ってますしね。
はい、
わかりました。4つ目のは、
4つ目は、持続可能な行財政運営です。人口減少が進む中で国から来るお金も減り、市の予算規模も縮小していくことが見込まれます。
はい、
その中で市民の皆さんに本当に必要なサービスを選択し提供していく必要がありますので、限られたお金をより効果的に活用していく必要があります。
はい、これはもう本当に純粋にお金の話ですかね。
ですね。
まあ、もちろん当然国全体の人口が減ってるので税金も減って地方に回るお金も減る中、どう使っていくか、この辺は多分深く聞くとシビアな話に、
そうですね、
なりそうですね。
そうですね。
はい、
はい、
わかりました。まあ、そんな10年間の計画プラスこの4つの視点でアップデートしながら作った計画ということだそうですが、その後期、そしてこのラスト2年間で、取り組んでいく目玉となる事業、その辺について教えていただけますか。
はい、まずは、コロナが収束する一方で課題となっている物価やエネルギーの高騰対策が一番重要だと思います。
はい、
市民生活や事業活動に大きな影響を与えており、国や県と連携しながら対策を講じていく必要があると考えています。次に、人口減少、少子高齢化が急速に進展する中、国や岩手県ではこれまで以上に少子化対策を重点化する動きがあります。
はい、
市においても、昨年度より子ども医療費助成の、所得制限撤廃や、不妊治療への支援、保育料無償化の拡大など子育て支援に力を入れております。
はい、少子高齢化ね、こればっかりはもうどうしようもないとは思いつつも、でもね、やっぱ子どもがたくさんいた方が町も明るくなりますしね。
そうですね。続いて、公民連携三地区の推進です。
はい、
天台寺周辺は、東北随一の古刹と、寂聴先生や日本一の漆の産地という特色を生かし、鍛冶工房の整備や、文化財収蔵庫の改修に取り組みます。
はい、
九戸城跡は、本丸整備が完了し、四季折々の木々とともに憩いの場として整備を進めます。カダルテラス金田一が、2周年を迎えた中で、地域の宝を生かした活性化を図ります。 このほか二戸駅前東口整備を進める土地区画整理事業や五辺地地区の防災センター整備などにも引き続き取り組んでまいります。
はい、先ほどちょっと出てきた言葉で気になっていたこの公民連携ですけれども、これはもう本当に文字通り公共市役所と民間とが連携して地域の開発発展を進めていくということですかね。
はい、
その3つの地区、まずは天台寺ですけれども、漆に関してはね、これまでもずっと日本一の産地というのは、ピックアップされてたと思いますけど、鍛冶工房、
はい、
いよいよ取り掛かるんですか。
そうですね、はい、まあ、こちらはですね、鍛冶工房でどういった、ことを行うかといいますと、まあ、漆かき職人さんが使うその漆かき道具を、
はい、
作る、鍛冶職人さんの育成というのを進めるところです。
はい、僕の知る限りではこれまではタッコにいる中畑さんと、
はい、
あとは福島の方にもいらしたんでしたっけ、
はい、
がまあ、なんとかやってつないでいただいてたのが常宝寺でできるようになるんですね。
そうですね、はい、今、タッコの、中畑さんも、まあ、ご高齢に、
はい、
なってきてますし、やはりその後継者育成というのが非常に重要な課題でした。で、その後継者としては、地域おこし協力隊として漆かき職人を目指して活動していた方がですね、この鍛冶職人も、目指すという形で今進めようとしております。
はい、具体的にどこ作るとかってあるんですか。
はい、はい、場所はですね、適正社の、敷地内に整備予定となっております。
鍛冶工房も作るんですか。
はい、
素晴らしい。はい、わかりました。そして九戸城も今ね整備が進んでいますし、カダルテラスがそっか2周年ですね。
2周年ですね、はい、
はい、ここからいろいろとねまだまだ発展していくんでしょうし、確かにそうですね、東二戸駅の東口もそうですし、五辺地の防災センターってこれ、
まあ、これはですね、まあ、地域防災力の強化と安全な避難場所ですね、
はい、
を確保するために、まあ、防災拠点となるその五辺地地区にですね防災センターというのを整備する予定です。
あ、そうなんですか、
はい、
これから作るということですね。
そうですね、
わ、はい、かりました。どの辺にできるんですか。
こちらはですね、旧五辺地中学校と、
はい、
あとは、その近くにある、まあ、隣接している昔の五辺地の支所があったんですけれども、あの辺りですね、
はい、
はい、
今五辺地中ってあそこの、 それこそ漆の
小西美術工芸社さんの事務所を、
ね、うん、
構えていただいてます。
まあ、じゃあその辺も含めて、まあ、ちょうど五辺地の旧町中ですよね、
はい、
あの辺に防災センターができるんですね、
はい、
あ、なるほどなるほど。
目まぐるしい時代の変化に対応しながら、引き続き市民の皆さんとともに、元気で生き生きと暮らせる、人が輝き未来を開く町づくりに取り組んでいきたいと思っています。
はい、わかりました。1個だけちょっとこれ僕の素朴な質問なんですけど、
はい、
聞いていいですか。
はい、
まあ、この後期計画が令和6年度7年度で終わりじゃないですか、
はい、
そうするとでもその先にまだ二戸の未来はずっと続くわけですよね、
はい、
そのじゃあ令和8年度からっていうのは何か計画とか進んでるんですか。
そうですね、まあ、これからとはなりますけれども、その次期、総合計画を策定していく必要があります。
はい、
はい、で、まあ、その策定に向けてまた、市民の皆さんとともに、の声を聞きながらですね、策定していくことになろうかとは思っております。
はい、はい、それを、作るのはもちろん市役所の皆さんと市民の皆さんですけども、中心になってやっていくのが総合政策課の皆さんですか。
はい、
じゃあ田口さん、その次の10年なんだったら次の30年に向けてがっちりやっていくんですね。
はい、
大変なお仕事ですね、
はい、魅力ながら、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、ちょっとじゃあそちらのね、まあ、未来の計画なんかもまた楽しみですね。はい、ということで今日は二戸市役所総合政策課田口さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは今回のまとめです。第2次二戸市総合計画は残りあと2年。大きなポイントとしては人づくりと公民連携、そして最近の社会情勢を受け、アフターコロナ、SDGs、デジタル化、ICT の推進、持続可能な行財政運営、これら4つの視点を持って進めていくとのことです。決して楽観視することができない社会情勢の中ですが、私たちの暮らしや子どもたちの未来に直接関わることばかりです。ラジオ機の皆さんも今一度この機会に自分たちが住む町の未来について思いを馳せてみてください。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。